めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今日は退職についてお話をしたいと思います。はい、先日ですね、ツイッターでちょっと人事的な界隈がざわっとしていたことがありまして、退職とか解雇とかそういうのってあんまりこう一般的にね、こういうものは本当はこうなんだよっていうのってこうみんな知らないで言葉を使っているなというふうに思うんですね。まあ、かくいう私もそんな言葉など社労士になってしばらくしてからでないと知りませんでしたね。まあ、社労士試験っては確かに出てきてはいたんだけれども、実務で使っていてようやく、あ、こういう時は解雇でこういう時は解雇じゃないのねとか、こういう時は雇い止めというんであって解雇じゃないのねとか、そういうことが分かってくるのはやっぱりね、実務をやり始めてからだということを思っております。なので今日は退職の種類についてお話をしようと思います。まず、退職ってそもそもなんだか、皆さんお分かりになりますでしょうか？退職って当たり前ですよ。退職のことだよって思われるかもしれませんけど、退職って、雇用契約しているじゃないですか。会社と従業員で雇用契約をしている、その契約を、まあ、解約することなんですね。解約ってか解除っていうか、まあ、そこで契約が終了するよっていうようなことなんですね。その退職日っていうのは要は雇用契約の終了日にあたるわけですよ。解約日なんです。なので解約をするっていうことなんですよ。で、雇用契約の契約自体にこうなったら終わりになるよっていうことがいくつか書かれてるんですよね。で、それに当てはまったら解約になるので、就業規則とか、あと雇用契約書とか、そういうので契約がそもそもされていないと解除ができないんで、それがないとですね、本人が辞めたいって言うまで辞められないということに実はなっていたりするんですね。怖いですね。はい。で、まあ、契約なので、お互いの合意があれば解除はできるので、まあ、もしね、何にもなかったとしても、お互いが、そうだね、そろそろ解約、じゃ、この日で解約ねって言えば、まあ、解約っていうことになるんでしょうけれども、まあ、どちらかが一方的に、辞めさせたいとか、辞めたいとかっていうふうになった場合には、まあ、基本的には、就業規則とか雇用契約書がないと、どうなったら辞められるのかがわからないので、良くないよっていうようなことが実はあったりします。でですね、まあ、長ったらしい話しましたけれども、こういう条件が当てはまったら解約するね、退職ということになるよっていうことって、もう元々絶対書いてあるんですよ。何かって定年ですね。定年は大体書いてあると思います。まあ、ない会社も最近は多くなってきたのかもしれませんけれども、まあ、今定年60歳で、65歳までは継続雇用っていうことにしなければいけないので、まあ、少なくとも60歳以上のその定年の年齢は書いてあると思います。まあ、この日に達したら60歳になったら定年退職だよっていうところですね。それから休職期間が設定されている会社多いと思います。休職期間というのは働けなくなった時にどのくらいだったら休んでもいいよっていうような期間ですね。で、その期間を空けてもやっぱり出てこられなかったとか、そういうことがあったらそこで契約は終了ですよ、退職ということになりますよっていうふうに大体書いてあるので、そういう休職期間が満了になった場合とか、あと契約期間が満了した場合ですね。契約社員の場合で、有期契約での契約社員の場合で、いついつまでっていうふうに書いてあって、契約の更新がなしって書いてあったりとか、あとまあする場合もある、でこういう場合は契約更新するよって書いてある、その条項が満たせない場合はそこで契約終了になるよということが、まあ、最初から契約した当初からそうなったら終わりですっていうことが書いてあることですね。で、そうじゃなくて途中、その定年に至るまでの途中で、もうなんかこの契約を解約したいと、退職したい、させたいっていうことになった場合、まあ退職っていうことになるんですけれども、まあ大きく2つに分けられます。労働者側の都合であるときと、使用者側の都合であるときですね。まあこれを本人都合と会社都合っていう方が分かりやすいですかね。本人の都合で辞める場合と、会社の都合で辞めさせられる場合とありますよね。で、労働者側の都合の場合って、まず基本的に、 流れとしては当たり前の流れとしては退職願いとか退職届とかを会社に提出して、まあ、会社が分かりましたっつってそのじゃあいついつ退職ねみたいな話し合ってその退職日を決めてじゃあそこで退職ねっていう風になるのでこれはあの就業規則上に大体書いてあるんですね。何ヶ月前までに提出するようにみたいなのが書いてありますのでその前に提出をして、会社と退職の合意を経た上で退職するという、まあ、一番いい退職の仕方になるんですけれども、労働者側からの、まあ、これって言ってみれば自己都合退職って言ってみれば合意解約なわけですよ。労働者側から言った合意解約になります。これが一番よくあるあの一身上の都合により自己都合の退職ってやつですね。はい。でもし会社がいや辞めさせない、君は我が社に重要な人材なので絶対に辞めさせないとか、あとまあ単純にブラック企業でねビリビリに退職願いを破くなんてことも あったりするなんていう恐ろしい話も聞きますけれども、というような感じで会社が聞く耳を持たないと、会社が退職の申し出に対して聞く耳を持たない場合、合意がなく解約することができるっていうことになっています。これは法律上で民法なんですよね。で、就業規則に書いてないわけじゃないですか。就業規則は合意されるための、文章しか書いてないので、まあでも、稀に合意がない場合は、って書いてあるんですけど、合意がない場合、書くかなーってちょっと思ったりしております。まあまあ、合意がない場合も、まあそうですね、書いた方がいいですね。合意が、まあ、就業規則っていうのは契約書の細目みたいなもんですから、従業員側から会社側に申し出て合意が得られない場合はこういう風な流れになるよっていうことは書いておいた方がいいかもしれないですね。まあとにかく会社が聞く耳を持たず合意してくれず辞められない場合は、退職しますというような宣言をしてから2週間で辞められるということになっています。なのでもうその場合はもうなんて言うんでしょうね、退職、まあ、そこでね退職届っていうのを使うっていう説もありますけれども、とにかく辞めますと、何月何日をもって退職いたしますっていうようなもう一方的なね申し入れの文書をとにかく会社に内容証明で送るなり、まあ、特定記録でもいいかもしれません。とにかく送る、まあ LINE でもいいんじゃないかなと思うんですけど、とにかく会社にその意思を伝えれば伝えるので、なので例えばまあ今日からの2週間後の日付を指定してこの日をもって退職します、その日までは、有給使いますなり欠勤しますなりっていうような一方的にね会社とおさらわするっていうようなことも実はできるようになっています。それは使用者側、会社側が合意してくれなかった時、会社を辞められなくなっちゃっている時のための救済措置というか法律で決まっている措置なので、それは会社がうちはそんな仕組みないからとか言ったって絶対に誰でも持っている権利なんですね。まあそうやって辞めるっていうこともあります。まあこれが労働者側の都合で辞める時の場合の、合意が取られない場合の解約の方法ですね。はい。会社がすごい、悲しい気持ちになるというやつなんですけれども、でも会社が合意してくれなかったからそうなっちゃったんだったら、まあ、しょうがないかなと思うんですけど、最近は、会社にですね、辞めたいんですけどって、辞めたいんですけどの一言が言えなくて、だけど辞めたくて、もういいやって言って、これをやる人がいるので、それはちょっとね、ルール違反なんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。ただまあ、できることは、まあ合意を得られない場合はって一回合意を取ってみなきゃこれが使えないわけでも正直言ってないのでね、退職代行なんてまさにこれじゃないですか。突然ね、もう LINE で辞めたいって言えばもういいです、もう会社と連絡取らなくていいですみたいなご商売がありますけれども、あれはそれを代わりにやってあげるっていうだけの問題なので、別に本人が自分でね退職届を郵送してやるっていう手もあっちゃうんですよね。でもまあそういうようなことはするのは良くないと思います。はい。で、もう一つで、それが労働者側の労働者側からの退職の話ですね。でもう一つ一方的にその会社側から退職をしてもらいたいっていう場合がありますよと。でそれがまるっと全部首解雇だと思われている。 ような気がします。そうではないんです。で、クビっていう言葉は、法律用語ではないので、別にクビっていう言葉を、もう使用者側からね、やめてって言われたことを全部クビだっていうふうに言っても、間違いだっていう根拠もないのでいいんですけど、解雇っていう言葉は、結構これ、非常に繊細でございまして、法律のね、言葉なので、これを全部一切合切解雇と言ってしまうと、ちょっとなんか、嫌な感じがするので、そこ本当に気をつけていただきたいんですよね。経営者の方とかは本当に気をつけた方がいいと思います。で、会社側から本人に、やめてくれっていうようなことを言う場合、退職を してもらう場合って、これも大きく分けて2つあります。合意がある場合と合意がない場合ですね。さっきの自己都合の話で言う、一身上の都合による自己都合退職というか、会社にちゃんと退職願いを出して、就業規則の通りに辞めるのか、それとも一方的に辞めますって言って2週間でいなくなるのかっていうような差があるんですけれども、そこが大きくまず2つあって、本人に辞めてくれないかと、これこれこういう理由があって辞めてくれないかっていうことを言って、本人が、そうですか、わかりました、しょうがないですね、っていう合意がある場合と、やだ、私は絶対に辞めないっていう、私は辞めませんっていう、その退職していただくことに対しての合意が取れない場合の2種類に分けられます。で、この同意の取れない場合に無理やり辞めさせるっていうことを解雇っていうんですね。なので、辞めてほしいって言って、分かりました、しょうがないですねっていうのがあれば、もうこれ解雇ではないんですね。本当に何回も言いますけど、これ解雇ではないんです。これ解雇ではない。だったら自己都合退職なんだって思わないでいただきたいんですね。これ会社都合の退職ですけど、解雇ではないんですね。なので、解雇には当てはまらないんですけれども、雇用保険の、離職票作るときは、その会社の方の理由によるみたいな方になって、助成金とかそういうのをもらうときに、会社都合で辞めさせた場合は半年間もらえないとかっていう要件があったりするんですね。その要件には引っかかりますので、そこだけは引っかかるんですけれども、でも実はこれ解雇ではないんですね。はい。で、解雇であった場合、要は合意が取れなくて、取れないけれども一方的に辞めさせた場合、これ何が違うかっていうと、まず、介護予告手当がかかります。これ会社から一方的に辞めさせた場合、会社が辞めさせた場合は、全部、介護予告手当がかかると思われがちなんですけれども、実は、合意をちゃんと経た上の退職であれば、介護予告手当は絶対に払わなきゃいけないというものでもないんですね。だけど、これ考えてみてください。これ、無理やり合意しなければ、介護予告手当は絶対もらえるわけですよ。もう絶対発生するんですね。だけど、もう合意をしたらもらえないってなったら合意しないじゃないですか。なので大体の場合は介護予告手当よりも多めの金額をお支払いして合意を得るというような話が多いです。なので、じゃあ介護予告手当払いたくないから絶対合意させてやるぞみたいな、そういう考え方はやめてください。本当にね。で、合意がない場合、払わなきゃいけないのは介護予告手当というものがあります。それか介護予告をしなければならないので、30日後以降の日付を指定して、この日までっていうことになりますよっていうふうにして、退職をさせるっていうことが、できることになっています。ちなみにおさらいですけれども、労働者側はこれが30日ではなくて2週間ということなんですね。2週間なので、2週間で辞めていいことになってますけど、会社は30日で辞めさせていいことに一応なっています。で、30日なので、30日ずっといていただくのもあれなので、もう今日で終わりね、明日もう今日で終わり、明日から来なくていいよっていう場合には、30日分の平均賃金をお支払いして、それを介護予告手当としなければいけないっていうようなことが法律で定められています。なので、それはしなきゃいけないんですね。はい。で、ここから問題なんですよ。今私さらっと言いましたけど、なんか解雇できそうな話みたいな解雇って、そうなんだ、じゃあできんじゃんっていうような雰囲気になっておりますね。はい。実は解雇って手続き上はできるんですね。やろうと思えばできちゃうんですよ。ただ、やったらほとんど負けるんですね。何に言って裁判にですね。まず解雇っ 個ってすごい重要なことなわけですよ。労働者の方っていうのは、だいたい会社と一社専属契約ですよね。一社専属契約でそこからしか収入が入ってこない状況だというのに、いきなりそこがもう明日から来なくていいよってなっちゃったら、もう生活が成り立たないじゃないですか。なので、労働者の方っていうのはものすごく法律で保護されているんですね。なので、解雇とかされた場合、要は本人は辞めたくないって言ってるのに会社が無理やり切っちゃった場合っていうのは、その解雇が本当に必要だったかどうかっていうのがめちゃくちゃ厳しいんですよ。で、ほとんど認められないんですよ。なので解雇しちゃった場合、本人があれは解雇おかしいよね、不当だったよねって言って訴えてきた場合、まあ結構な確率で会社負けちゃうんですね。そうすると本人を会社に戻さなければいけない上に、その日までの裁判にかかったその日までの給料を逸失利益ですからね、その分本人に払わなきゃいけなかったりして、まあまあすごいことになるわけですよね。なのでね、ここで大体金銭解決が行われるのは確かなんですけど、でもまあなので、まあ、解雇っていうのは基本できないよっていうふうに専門家が言うのはそういう理由なんですね。で、この解雇っていうのも、まあちゃんと本当に正当な理由があれば認められる場合もあります。で、その解雇にも実は3種類ありまして、まず普通解雇と懲戒解雇と整理解雇っていう3種類があるんですね。で、この3種類でまたちょっとずつ違うんですよ。で、普通解雇って何かっていうと、就業規則に書いてある解雇理由に当てはまったっていうところです。要はこれ就業規則ないと使えないんですね。で、就業規則にだいたい労働の提供ができなくなったら解雇するよって書いてあるんですよ。で、労働の提供ができなくなるっていうのって、例えば出勤しなくなったとか、あともう病気とか怪我とかで仕事ができなくなってしまったとか、そういういろんな仕事ができなくなっちゃったらさすがにやめてねっていうことが解雇理由として書いてあるんですね。で、それに当てはまった場合には、まあ、解雇することができるよということになっていますので、普通解雇の、まあ、解雇事由に当てはまったっていうこと、それから懲戒解雇っていうのはまたこれ就業規則が出てきます。就業規則ないと使えません。就業規則に懲戒規定っていうのが大体あります。で、懲戒規定の中にこういうようなことをしたら懲戒解雇をしますよって書いてあります。で、それに当てはまった場合に懲戒解雇をするということになります。で、ちなみに諭旨解雇っていうのが懲戒解雇の1個上に入ってる場合が結構あります。で、これ諭旨解雇って解雇っていうふうに書いてあるんですけど、要はこれ退職届出させる解雇なんですね。なんか不思議な感じなんですけど、要は懲戒解雇なんだけれども、あなたもし自分から今辞めるって言うんだったら懲戒にしないよっていう温情措置みたいなものなんですよ。ちょっと不思議な感じなんですけど、で、懲戒解雇っていうのは、まあ会社の都合ですけど、本人の自責による、まあ本人が何かやっちゃったことによる解雇になるので、まあ、会社に何か大きな損害を与えたとか、何かこう やってしまったその本人が理由によって解雇されたみたいな形になることもあるので、そうなったら懲戒っていうよりは自分で退職した方がいいでしょっていうことで諭旨解雇っていうものがあったりするんですね。で、これちょっと気をつけなきゃいけないのが、就業規則に懲戒解雇と諭旨解雇がちゃんと規定されていない場合、普通にね、もしお前自分今退職願い出すんだったら解雇しないでやるよみたいな言い方は聞かなくなりますので、これ本当に注意してくださいね。諭旨解雇と懲戒解雇の関係に当たっちゃうので、就業規則に書いてないとそこが原因でダメになっちゃったりすることがあるので、本当に気をつけていただきたいと思います。あと整理解雇っていうのは、これはもう売上が下がっちゃって、もう会社の経営が傾いちゃって、もう人数を削減しないとどうしようもないっていう時の人員整理の解雇ですね。これも手続きをしっかり踏まないと解雇できないよっていうことがあります。ちょっと売り上げが悪いから人数減らすわはダメだよっていうようなことがあったりとかします。まあこの3つそれぞれ解雇要件がめちゃくちゃ厳しいので、やっぱり解雇はやめた方がいいんですよ。なのでしっかりとお話し合いの上、ちゃんと退職金なりなんなりをお支払いして、合意を得て、気持ちよくっていうのはおかしいですけれども、トラブルなく合意の上で辞めていただくというのを 風に進めていくというのが、まあもしどうしても退職していただかなきゃいけなくなっちゃった場合には必要なのだなというふうに思っています。ここまでにいたします。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。